初めての万葉集第120回。日本に現存する最古の和歌集、万葉集をわかりやすくご紹介します。松の枝を結ぶ心。八千草の花は移ろう、時はなる。松のさえだを我は結ばな。大友のやかもち。巻二十。4501番歌。訳。さまざまに美しい花は衰えてゆきます。常緑の松の枝に永遠の願いを込めて、私はそれを結びましょう。奈良時代の肝心、大友のやかもちは、万葉集で最多の歌を残しており、最終的な変者と考えられています。万葉集は759年正月にやかもちが読んだ歌で閉じられており、その歌番号は4517番。今回の4501番歌は万葉集の終わりに近い部分の歌です。758年2月、平城京右京二条二房、現在の西大寺国見町にあった中富の清麿の邸宅で宴が催されました。主人である清麿と参加者たちが歌を詠んでおり、やかもちもその一人です。時期は現在の3月後半頃にあたり、この前の歌には梅が詠まれています。続く今回の歌では、八千草の花が詠み込まれ、松と対比されています。梅も散り、桜もやがて散ってしまう一方、松は常緑であり、永遠の象徴とみなされました。それを結ぶという行為は、植物の生命力を取り込む呪術でした。枝を頭髪に刺すかざすや、頭に乗せるかずらくにも、同様の力が信じられていました。古事記の大和たけるの自生歌にも、へぐりの山の立派な樫の葉を紙に刺して長生きするようにと歌われています。さて、やかもちは744年正月にも、玉木春、命は知らず、松がえを結ぶ心は長くとそ思う。霊魂の極みの命は我が手の中にない。ともあれ、松の枝を結ぶ私の気持ちは、命長かれと思うことだ。巻6、1043番歌と、松の枝を結ぶ歌を詠んでいます。この時は、聖武天皇のお子、朝霞の巫女の長寿を思っていたようですが、叶いませんでした。今回の宴では、40歳前後のやかもちが宴の主人であり、57歳の清麿に向け、時はなる松のさえだの歌を詠んだと考えられます。このあと中富の清麿は、小2位にまで上り、788年に87歳で亡くなりました。やかもちの松の枝を結ぶ思いが実ったのでしょうか。本文、万葉文化館、坂口由香。万葉ちゃんのつぶやき。和歌や作者などに関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。大友のやかもちと大友の旅と。大友のやかもちは、奈良県内をはじめ、赴任先でも数多くの歌を詠み、万葉集で最多となる470首以上の歌を残しています。やかもちの父、大友の旅とは、元号、令和の出典となった万葉集、巻5、梅花の歌32首の序文の作者としても知られています。この宴で旅とは、梅の花を雪に見立てた歌を詠み、やかもちもその後、父の歌を踏まえて、我がその能、すももの花か、庭に降る、巻19、 4140番歌と、スモモの花を雪に見立てた歌を読んでいます。写真があります。万葉の森の万葉歌碑、巻19、4140番歌。場所、橿原市南浦町。